前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもう4月のゴールデンウィークに入っている頃かと思いますが、どういった状況になっているでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大収束しているといいんですがと思いながら、今日はですね、緊急企画ということで無所属の会でお送りしたいと思います。本日のゲストです。
無所属の会、中村圭介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいや、もうね、ここ数ヶ月大変ですよね。
そうですね、もうずっと大変、さらに大変な状況が増してきてるなっていうのは、
ね、そうなんですね。やっぱりその2月3月ではここまで長引くだろうって思ってなかったっていう方多いんじゃないかなと思うんですね。で、今ちょっと実はネタバレなんですけど、収録をしているのが那覇市議会の臨時議会の最終日、本会議が終わってほやほやすぐに今お話をしているんですけども、先週末なんかも、まあ、国際通りを歩いていても本当に人影も店の明かりもほとんどなくてですね、
そうですね、
深刻な状況だなということを感じているところです。ゴールデンウィークの頃にはどうにか光が見えてるといいなと思いながらお届けしてまいります。さて、圭介さんどうしましょうか。最近、理解の話からしましょうか。じゃあまずはほやほやなので、
せっかくですから、
はい、那覇市議会は7月15日開会で臨時議会を開いております。まあ主な議案というのが、この新型コロナウイルス感染拡大の防止のためのですね、さまざまな対策ということで、約10億円の補正予算ということでございます。第1弾は2月定例会の時にとりあえず1億円ということですね、積んで、保健所の職員の皆さんたちの残業とかですね、あと学童クラブの職員さん等々に使えればということで、詳細はまだ聞いてないですけども、そういったことでした。はい、で今回10億円なんですけども、この内容が経済対策が主な、内容になっていまして、大きな額、一番大きな額でいくと、那覇市頑張る事業者応援事業、これが大体4億円です、これは那覇市で、事業を続けたいということで頑張って、また融資を受けて、那覇市で頑張りたいという事業者さんに、融資を受ける額の 1% を給付しますというものなんですね。上限が20万円ですが、イメージとして1000万円借りたら10万円というようなイメージです。どうしてもその、融資が決まってからという給付になりますので、1ヶ月ぐらいかかってはしまうんですが、少しでもまずはお力になれればということで、計上されています。那覇市が那覇市や商工会議所と実施した、全事業所への、1万7000事業者への、事業者ですね、へのアンケート調査というのはまだ分析結果が出ていなくて、この段階ではですね、4月中に速報が出るということで、それからまた新たな調査結果をもとにした対策というのが打ち出されてくることとなると思うんですけども、まずこれがあります。で、2番目にこれが今日話題になったんですね、2億円余りの事業があります。市内宿泊飲食業消費飲食等ですね、消費促進クーポン事業ということで、これどういった事業か、ちょっと私も今日声が疲れてるので、圭介さん説明を。
はい、これはですね、那覇市内にあるホテルに宿泊、また那覇市内の飲食店を利用するとお得になる、そのクーポンを発行しようと。で、4000円の宿泊のクーポンと、1000円の食料品、その飲食の、クーポン合わせて5000円分のクーポンを発行するという事業になっております。で、これは感染症拡大が収束に向かった時点で回復期に、行う事業として、予算を計上して、これから準備を始めていって、 回復期に速やかに事業ができるようにということで予算化された事業となっています。
そうですね、その準備に、まあ、例えばその市民の皆さんの名簿を作ったり、あと加盟店とかですね、
そこが多分一番大変かもしれない、
ね、施設というのを募ったりということで、準備に、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいかかるんじゃないかということで、現在上がってきております。まあ、ただこれがね、今回は議論になりまして、はいはい、ということなんですけども、で、まあ、その他に、まあ、大きいもの、まあ、予備費というものがありまして、何か緊急に何か起きた時に対応できるために毎年大体7000万円ぐらい那覇市は積んでいるものですけども、うん、その予備費を4億円積むというのも議案になっています。それでですね、この中で、まあ、私たちのね、まあ、議員も皆さんいろいろな市民から声を聞いていて、まあ、優先順位、このフェーズに応じた優先順位というのがあるんですけども、この市内宿泊飲食等のクーポン事業ですけども、これはまあ、2,3 ヶ月先といってもまだ先が見えないので、うん、ちょっとこれから緊急に必要なものっていうのはまだあるんではないか、だからまずとりあえずこの事業は先送りして、うん、その費用を予備費に積んで、うん、ちょっと不測の事態に備えるべきではないかということで、今日議会で審議がありまして、結果賛成多数でこの修正案が通ったということになっています。激しい、議論が、ね、ありましたけどね、はい、どうなんですかね、まあ、私も修正案に賛成討論をしたんですけどもね、ですよね、
はい、はい、その骨子みたいなのが、
あ、ね、そうですね、まあ、先ほど申し上げた通りなんですけども、やはり、まあ、こんなにな長引く感染拡大が、ね、広がるというふうなことも思っていなかったので、当初執行部も実際そうだったと思うんですよ、うん、でところがさまざまな局面が出てきて、このようなまだ非常に厳しい状況である中では、財源が必要で、財政調整基金という貯金にあたる金額も、まあ、従来はですね、まあ、70億から20億円の間で、推移を年間推移をして、まあ、決算の後に、まあ、余ったものから新たに積み立てたりして対応しているんですが、それが、まあ、例年この時期だと20億円ぐらいなんですけども、今回この10億円出しているので、13億5千万円というふうな形で心もとない。で、その予備費なんですけども、予備費もね、まあ、もちろん何でも使えるというわけではないんですけども、先般那覇市が決めました医療従事者の宿泊の補助事業ですね、これは60人分70日間かな、とりあえず 6月末まで、で、宿泊費6000円に駐車場を借りる方は1000円ということで、まあ、最大7000円で、予算規模として約3000万円なんですけども、これも予備費から出したということで、こういった臨機応変に使えるような部分もあるというのが予備費でございます。そうであればまずは機動性の高い予算を確保して、まあ、これからそのアンケート調査の結果も出てくる中 で、でまたその調査機関という、うん、今のフェーズもちょっと変わってるかなと思いますの です、ね、緊急なニーズに対応できるような形で予算を確保しておいて、でもう来月でもいいんです、本当にピークアウトの時期が見えたらといいますか、うん、速やかにその市内宿泊飲食等 の、 促進のクーポン事業っていうのを改めて提案していただきたい。
そうですね、またこの事業の中身として市内の宿泊施設に市民が泊まるっていう想定になっている、うん、はい、ところもちょっと気にはなっていまして、
そうですね、私は泊まりますけど、はい、あんまりねやっぱり評判がね、よろしくなくて、まあ、
この辺はちょっと他の市町村と連携したり、ね、まあ、県と連携したりしながら、まあ、広域的に、まあ、市民の方も少し羽を伸ばしてっていうような状況になっている頃の事業ですから、まあ、那覇市内に限らず利用して、まあ、ただ那覇市内の宿泊施設に最終的にこうお金が落ちるようなものになってほしいなと思いますね。
そうですね、やはりその、まあ、那覇市民からすると例えば名護に、ね、うん、友達のところに飲みに行ってで泊まって帰る とかね、まあ、逆もしかりなんですけども、ね、うん、まあ、離島にも行きたいですね、収束したら ね、 ね、 はい、そういった形で、より実効性の高い充実した内容にまたしていただきたいなということで、うん、私どもはあの修正に賛成をした。
特にあの今医療崩壊をどう防ぐかっていうところもすごく大きな喫緊の課題かなと思うので、まあ、予備費を使ってでもそういったものに対して迅速に対応していただきたいという思いもあります。
そうですね、まあ、だからもちろん議会が一回この予備費で事業を否決するとその年度内はあの同じようなものに使えないんですけども、まあいろいろ県や国の動向を見ながら、うん、同様な事業も生じてきそうですので、また充実した内容で、補正予算を組んでいくという方向であれば実現可能かなと思っています、うん、でもあれなんですよね、やはりそのいろいろと声を聞いていると経済関係ではやっぱりお客さんが減っても休業しても家賃とか光熱費はかかる、うん、はい、ね、その固定費の問題、うん、非常に私も聞いていて深刻だなと思っているんですが、うん、これの捻出というかその支援がねなかなか、うん、もちろん行政特に市町村の財政って限られている中 で、ね、うん、公平性を担保しながら支出するとなると、うん、非常にその時間がかかったり、まあ、例えば一律にということになると、うん、スピード感はあるかもしれませんが、うん、例えば那覇市の場合はおそらくそれに耐える財政予算を持ってないんですよ、ね、でじゃあ制度設計をしてってなると、うん、今度は時間がかかるんですね、うんうん、なかなかこうもどかしいようなところもあるんですけど、やっぱり国にも頑張ってもらわないと。
そうですね、また今回の補正の中で、この、相談窓口の事業も作ってますので、はい、なるべくその国とか県とか、いろんなところがやってる補助について、案内ができるような体制というのを作って、そこの迅速化スピード感を持って対応するというところで、那覇市も汗をかくことができるのかなと思うので、はい、こういったところも少し期待したいところではありますね。
そうなんですね。ただその、話題にもなっています、マスクだけじゃなくて、10万円ですよ一律、
はい、
これまた市町村の事務作業になると、今ただでさえ人材も確保しなければいけない、財源もということで市も9月まで の原則授業の中止や延期を決めてですね、どうにか人材と財源確保しようと努めてるんですけども、またこれもまたいろいろとしわ寄せといいますか負担が生じそうですよね。この辺どうにか国にも頑張ってもらってスムーズにいくような、
そうですね、
質問ができないかなと思っています。
であともう一点、那覇市商店街の新型コロナウイルス感染症対策支援事業という事業も今回の補正に含まれてまして、これが約1800万ぐらいあるんですけど、これは商店街等の方たちに申請をしていただいて、その方たちが自分たちで新型コロナウイルス感染症対策こういうことをしたいんだというものに応えられるような事業の予算となってますので、これが1件あたりだいたい30万で、大きな通り会の連合会とかそういったところですと300万ぐらいの予算は認めたいということで今予算化をしてますので、これで例えば商店街の中での飲食業が生き残るためにデリバリー事業をしてみたらどうかということで、テイクアウトは今始めてるお店たくさんあるんですけど、それを届ける人がいない、いてくれればもっとやれるかもしれないとかっていうものにも答えられるんじゃないかということで、事業者の中からも、こんなことできたらいいなっていう声はたくさん、種はたくさんあると思うので、そういったものが形にできるような支援につながればいいなというふうに思いますね。
さまざま経済一つとっても課題が、暮らしを守るためにですね、いろいろな課題はあるんですけども、そのやっぱりその行政の、公金というのは、非常に、公平性を担保するということで、手続きが煩雑であったり支援までに時間がかかったりというもどかしい点もあるんですが、このもう1ヶ月も待てないという局面でありますから、今こそ官民連携で何かこうスムーズな、例えば民間の方がスピーディーにお金を、都合つけて、で行政がそれを保証していく、で後からお出しするというようなことができればいいかなとなんか思ってるんですけども、あとふるさと納税 を利用するという話もありますが、まあ、全国どこも今困ってますからね。
そうですね、
まあただ沖縄応援したいと思ってくださる方たくさん いらして、まあ、今もねあの観光客たまに見かけますけど、はい、あのありがたいんですが、ちょっとねまず健康大臣にお願いしたいんですけど、
まあ、この渡航がなかなか、はい、この行き来が難しい状態ですので、早く収束して、まあ、沖縄に行けるようになりたいという方もいらっしゃるかと思うので、そういった方の思いが、まあ、金額的なところで形になるっていうんだったら、それはそれでなんかいいのかなと思うんですけど、ね、
例えばもう私なんかもあのしっかりなんですけど、もうなかなか行けない、今は動けないんだけど、あの自分がいつもお世話になってるお店ってあるじゃないですか、
はい、
通ってる、でそこのお店を応援したいっていう時にね、まあ、例えばクラウドファンディングとかで、まあ、通り会とかであったら、あのそこに応援金を募って、はいはい、でそこであのみんなで配分していくとか、そういったこともできるんじゃないかなと思ったりするんですけどもね、他にどういった方法があるのかな、まあ、経済だけでもいろいろありますが、まあ、教育子育て、まあ、医療関係でもね、
保育所もとうとう、
そうなんですよ、ね、那覇市、
昨日の夜ですね、まあ特別保育はそのままやるとは言ってますけれども、まあ、この辺がどういう子供を預かっている保育園かによってだいぶ保育のあり方も変わってくるのかなという気がしますね。
あのじゃあ児童館どうなるんでしたっけ、
児童館
っていうところをね、
気になって、子供たちが安心して暮らせるっていうのが地域で担保されてた状態から、まあ、家庭でとりあえずこう言っとかなきゃいけないよっていうところで、そのじゃあ子供たちの権利をどうやって守っていくのかっていうところとのやっぱりせめぎ合いがありますよね。
そうですね、すごい気になっていて、ちょっと調べてる途中なのが、あの虐待とか、まあ、DV の受けている子たちとかですね、ご家庭、そういうのが残念ながらあるようなところがどうなってるのか、この給付 の, あの国 の, 給あの支援っていうのも各種支援が届きづらい状況に、実はそういった人たちこそなっているという可能性があるのかなという、まあ、普段だったら、まあ、お外に出かけられるけど家の中にいることで、まあ、ただでさえね、あの、まあ、平常時はあの普通の、まあ、家庭でもあのコロナ離婚みたいな記事もあるじゃないですか。あの、そう長時間同じ空間にいるとトラブルが起きがちになったりとか、まあ、そういうところはちょっとまあ気にはなっていますけども、はい、どんどん気もめいっていきがち、コロナうつというのはとうとう出てきましたが、言葉が、ね、どうにか気分転換もしながら乗り切っていきたいところなんですけども、何か、はい、そういう気分転換のためにやってることってあります？
いやもう子供と遊ぶっていう、
ちっちゃな、
ね、はい、
ちっちゃな中村くんが
、はい、
どうですか最近、もういくつになりました？
今2歳半ぐらいですかね。
お、はい、元気に頑張ってます？
はい、もう元気に、はい、言葉も話すようになってきて、
このコロナの状況っていうのをどういうふうに受け止めた？
いやテレビでやっぱりこう大変そうな様子が映ると怖いねって言ったりとか、まあ、ただみんながマスクしてるので、マスク、大人はマスクしてるみたい な,、
はあ、
なそういう認識みたいな感じですね。
ちっちゃな子供たちはどうしてるんですか、みんなマスク、
マスクする子もいますけど、なかなか難しい子も多いので、マスクし続けないといけないっていうところでは、こ
う、
なんですかね、まあ、ちょっとムズムズして外したくなったりとかっていう場合も多いかなと思います、
ね、うーん、そうですよね。いや、あの今日も結構ね、長時間あの喋るとですね、今日、まあ、今回の議会でもそうなんですけども、あのマスクが逆に口にあの息を吸おうとするとへばりすぎて息苦しくて話しづらい、まあ、そんな場面があの今回の議会もいろいろ見られましたけども、そうですね。でまた、まあ、テレビ報道などによれば、まあ、マスコミの方々もある意味最前線でね、お仕事されているんですけども、あのインターネット上でもさまざまなあの、スポーツ選手やミュージシャンやさまざまな方が楽しい動画を繰り広げてくれているということです、はい、でなのでオンライン会議もで、オンラインでの飲み会みたいなのも増えたんですけどもね、
そうですね、
はい、 で、まあ、この機会にいろいろな働き方改革等々ですね、実験してみるのもいいかと思うんですけどもね、ちょっと気になるのがやっぱりその普段の、まあ、サークル的なこととか、うん、教室みたいなものがオンラインに全部 SNS とかに振り返ったので、はいはいはい、ちょっとこの携帯を見る時間とかですね、パソコンに向かう時間長くなってちょっと気分悪くなったりとかこうしているんですけども、まあ、そういった運動不足の解消やまたちょっとこうオンラインとかも家のこの、リラックスした状況で、飲み会なんかねされてる方も多いんですけども、ついつい飲みすぎでしょ家の中にいると、まあ、沖縄県民多いかもしれませんが、そういったところも気をつけたいところですよね。
どうしてもこう日常の中で五感を使って暮らしていたところがこうスマホに集中してしまうと目だけが疲れるっていうちょっと不思議な疲れ方をしてますね。
きっとこれからまあ、こういったことも課題も整理しながら収束期に向けて、でそして、最後の終わる息の収束に向けてですね、頑張っていきたいと思います。ゴールデンウィーク皆さん大型連休ですね、いかがお過ごしでしょうか。また本当はね5月中にまた元気にねお会いできるといいかなと思います。はい、ということでちょっと最後にお時間になりましたので、今日はちょっとなんとなくお届けしてるんですけどもはい、はい、放送局もねコロナ対策で、
そうですね、私も番組収録どうしようかって今相談中なんですけど、
はい、クリアパネルをね置いたりとかっていうことなんですが実は今日は開発室から換気をしながらですね、はい、これもコロナ対策で、お届けしているんですけども、はい、どうしましょうか。この大型連休の予定をお伺いしてお別れにしたいと思います。
いや今のところ全く予定は立っていません。
ですね、まあこの機会に読みたい本を読み、まあ、私は包括外部監査の報告書が毎年楽しみにしてるのでそれを読んだりしたいとは思うんですけども、まあ、電話もしたいですね。ちょっと気になっている遠方の友人や先輩方とかね、元気ですか、う
んうん、何か、まあ、オンラインでできる形でいろんな情報を収集したり、いろんな人と意見交換したりとかっていうのはできるといいですね。
程よくオンラインなので今でも構いません本当にさまざまな思いもよらないところで影響が出ているので、私たちもぜひ皆さんの声を聞きたいと思っていますので、ぜひ、こういったことで困っているようなご意見でこうしたらいいんじゃないかというご提案をお寄せいただきたいと思います。はい、それでは今日はこの辺で、失礼します。今回4月後半は緊急企画で、那覇市議会無所属の会の前泊美希と
中村圭介でした。
はい、それではまたよろしくお願いします。
ありがとうございました。